北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組はポッドキャスト、 YouTube 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。ということで北川先生、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今日もですが、リスナーの方から質問をいただいていますので、はい、ご紹介したいと思います。あ、その前に今週も引き続きですね、今月は、収録観覧ということで、オンラインでこの収録に、お集まりいただいている皆さんもいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、じゃあ早速収録に入っていきたいと思います。質問です。40歳男性の方からいただいています。世界の注目を集めたイチロー選手や大谷選手ですが、あれだけの重圧の中でも笑顔や謙虚さを失わない姿が印象的です。心を整える上で先生が共感される点はありますか、ということで、イチロー、大谷、
もちろん世界中の人たちが共感されていると思うんですけども、まあ、イチローも、まあ、それから大谷選手も、なんか日本人のなんか良さ、いいところ全部
本当そうですね、
もう持ってるっていうか、今はなんか逆にこういう SNS かなんかこういうのが広がることによって、はいはい、日本人の清潔さや道徳心の高さや、から他人を思いやる心、思いやりとかから汚さないとか、からなんか清潔に切るとかいうのが、すごく世界中の民族の中でも際立ってるんだなっていうのを改めて分かる時代になりましたね。
それはインターネットとか SNS の良い点でもあるかもしれないですね。そうやってね、分かるから。
なんか今までそれが当たり前だったし、でそれが弱さではないかっていう部分もあったんですね。
逆にね。
なんか、外国人がこう道歩いてくると避けてくれなくて、我々がいつもこう避けてしまうって言いますかね。はいはいはい。でまあ、それを弱さというふうに捉えてたんだけども、そうじゃなくて、この民族の持ってるすごい良質なこう清潔感のある生き方、道徳心、生き方、なんかそういうも、身についたものなんだなっていうか、例えば落とした財布をなんか届けるとかですね、なんか最後まで親切にしてあげるとかいうのは、日本民族が持ったすごい性質なんだということがこう分かってきたって言いますかね。だからそういう意味ではなんかそれを集めて具現しているのが大谷選手って言いますかね。だから彼らが純粋性とそれから努力と一途なところを、日本人が持ってるものを持ってる、まあ誰もが持ってるものを大谷選手が、もちろんそのホームランとかいろんなものでやってて、おごらないって言いますかね。
はいはいはいはい。
なんかそれを具現してるな、すごいな、すごいなっていうのも、まあ逆に誇りと同時に自分も、自分にもあるんだって言いますかね。まあ、能力は別にですよ。ホームランを打つとか、走塁するとか、肉体的な、なんか超越した能力っていうのは、また努力というのは高まるでしょうけれども、その奥にある研究者とか、威張らないとか、
そうですね、
お金を抱えつかないとか、放埒な生活をしないとかですね、遊ばないとかいう、質素に生きるっていう、何百億円もらっても、なんかその生き方できるっていうのは、日本人らしいと思いますね。
なんか日本人の精神性をぐっと凝縮されてる存在ですよね。
ある意味、大部分、100% とは言いませんけども、大部分の日本人が持ってる、なんか謙虚さ、性質っていうのは身に収めた修身といいますかね、
はいはい、
それが今生かされてるって、ちょっと誇りに思いますな。
確かに。
それと、あ、これでいいんだっていう、
そう
世界で、ちょっとだけ話すと、はい、大谷選手を見に、
ツアー行かれてましたよね。
行ったんですね。急に大谷選手の本か来てくれたので見たんですけれども、
はい、
その時に来てる私たちの横と前で後ろは、南米の人、それかどこだったかな、クロアチア、あ、ごめんなさい、とかアメリカ人とかいっぱい行ったしね、南米の出身、
南米ね、はいはい、
でそこの国の人たちがいっぱい来てるけども、僕も全員何人か出たの、食べかすんですよね、で食べたもの全部こう、
ああ、おっしゃってましたね、
なんか ピーナッツとかいろんなもの食べても福袋も金も足元にこうバーッ
普通に捨てますよね。
全然、ね、それからもうポンポン外すし、もう彼らの周りだけはもうとっても汚いんでね。で、ある時にそれをこう踏んでいか、バシバシ踏んでいかないといけないっていうか、だから袋に入れな、片付けながらこう、出るしかなかったんだけども、私たちの周りではとっても綺麗だったんですね、日本人の。だから、それがこう、我らには身についてると言いますかね。で、彼らはそれを身についてるとかないんで、もう汚いものは、大丈夫だという、こう、その民族を持ってる習性と言いますかね、悪いとは言いませんけれども、決して綺麗なものではないっていうか、時間が、身を綺麗にするという習慣づいたのは日本だなって、つくづきましたね。いいところなんですかね。だから、それをやってると向こうの人も真似るんですよね。僕らがやってるとね。だから、彼らも知的と思ってるんですけども、習慣づいてるんでしょうね。
なんか先生のお話伺ってて、やっぱりこう思ったのが、大谷とかイチローがまさにね、こう日本人の、まあ、ある意味伝統的日本人というか、ザ日本人っていう
そう
のを
です
凝縮
ね。
して世界のこうトップに立ってるっていうところがすごくなんか救われると、同時に先生も最初おっしゃったように、なんかこうあんまり海外に卑下したりする必要もないし、何か外を見る必要なくて、本来僕らが持ってるものっていうのをきちんと勝負すればいけるっていうのを、私事なんですけど、やっぱりこの10年ぐらいで海外の多分50年ぐらいっていろんな日本人、向こうで活躍してる日本人の方インタビューしてきたわけですよ。で、驚いたのが本当に皆さん、今の話と全く一緒で、例えばパリでこう、テーラーですごい活躍してる方とかに会いに行ったんですけど、もうじゃあすごい、なんて言うんでしょう、日本人離れしてるような何かメンタリティとか持ってるのかと思ったら、まあもちろん持ってるもあると思うんですけど、皆さんもうザ日本人で、伝統的ななんか、やっぱりそう、今先生おっしゃった人とのこう、付き合いを大事にするとか、礼儀とか、感謝を忘れないっていう、もう先生が常々というか、こう、昔から日本人が言ってる、本当にそのある意味当たり前のことを、もう当たり前じゃないレベルで海外でやってる方ばっかりなんですよ。
身についた人たちですよね。
そう、
感謝
そ
と礼儀と、から清潔感、から嘘をつかない、信頼する、最後までそ
う。そう。
の人のためにこう尽くすというのは、なんか、まあ、100%日本人と言いませんけど、かなりの人たちがそれを持ってると思うんですよ
そ
ね。ですから、それも誇らしく思って、今まではそれは何気なくやってたけれども、それを誇らしく思って、それ改めて、
う。そうなんですよ。
それをなんかこう強調して維持していくことをすればいいと思いますね。
だからなんか変な意
学
味じゃ
ぶじゃ
なな く
く
て、
て、はい。
その方たちと会った時に、あ、なんかこう、いい意味で伝統的な古風な日本人の方なんだって思ったんですね。古風とかじゃなくて、むしろその世界で先端でね、やっていけるような方たちが、その本来僕らの持ってる日本人性っていうので勝負して通用してるわけだから、やっぱりむしろこれからますます思い出したいですよね、僕らが。
僕もう一つ言うと、よく僕、ホテルに泊まるんですよ。やっぱ東京に行く出張とか何
ああ、
時
そう
間
ですよ
で。
ね。
で、終わって、ホテルが出るときに、よその部屋の中のホテル、よその部屋が見えたりするんですよ。
ああ、ちょっと見えますね。
で、まあ、よその国の東南アジアの人たちが多いんですけども、見ると、ちらっと見たら、まあ、部屋の中ぐちゃぐちゃなんですね。散らかしたり、お布団荒らしたりとか、スリッパがあんなところあれば、ちらっと見ながら、出たりするんだけど、僕が出るとき、やっぱり布団を元通りするし、スリッパも、いらないスリッパも入り口にいるし、ゴミも全部まとめて、で、何もかも、コップもきれいに揃えて、もっと、きれいに掃除しやすい形で、私なんか出てくるんですよ。で、なんか感謝って言いますかね。まあ、心づけあったら心づけ置いていくんですけれども、なんか、で、レストラン行っても終わった後、私見てると、日本人のほとんどの人たちはまた食器を運びやすいようにテーブルの上に揃えて、で、椅子をこう入れて、で、乱れない元通りにして、こう皆さん、
そうで
レ
す
ストラン
ね。
なんかで出て行ってるん
もう
です
拭い
よ
たりす
ね。
る人もいますからね、運んだり、自分で。
私はそうそう。で、椅子もきちんとこう入れる、こう整えるじゃないですか。だから、見てて、それができたのは、日本民族、
確か
の、
に。
いまだに続いてる良き伝統ではないかなっていう、きちんとされてる方が 多
もうい 意
な。
識、意識すらしてないかもしれないですよね、ある意味ね。
そうですね、
なん
はい。
か人のためにという意識すらないものがもう根付いてますよね。
あと、当事者たち、来た人がね、清潔感
うん。
得られる、後の人のために考えてやってるって言いますかね、
うん。
それが身についてるっていう、なんかそれが改めていいことなんだということを分かって、まあ、そういう意味では日本人民族いいなっていう、まあ、この方の質問になるんですけども、そう思いますね、はい。いいと思います、共感で このまま、このいい美点って言いますかね、まあ、強調しなくてもこれを身につければ、どう思います？
おっしゃる通りだと思いますし、なんか僕自身の先ほど申し上げた経験からも、本当に皆さん こんなにっていうぐらいザ・日本人っていう感じだった。なんか一番わかりやすいところで覚えてるのは、コロナでね、亡くなっちゃいましたけど、世界的なファッションブランドを作った高田健三さん、健三さんで、亡くなる数年前パリでインタビューさせてもらったんですけど、
すごいです
もう
ね。
宮殿美術館みたいなところに住んでるんですけど、パリの一
あ、そう
等
な
地
ん
に。
ですか。
なんですけど、めちゃくちゃ腰低いんですよ。もう本当にびっくりするぐらい腰低くて、そのインタビュー終わった後も、僕が、まあ、いろんな、ちょっと、ロンドンかちょっと撮影のスタッフを呼び寄せて手伝ってもらってるんですけど、僕ら片付けてたら、なんか手伝いましょうかって言っても、いきなり健三さんが手伝い始めて、いやいやもう大丈夫ですからみたいに言ったり、その後なんか、
高田健、あ、そうなんですか、す
シ
ごい
ャン
です
パン振
ね。
る舞ってくださったり、お礼のメールしたら、なんかあんなんで大丈夫だったんですかみたいな感じで、まあ本当、まあ、北川先生もですけど、実るほど頭を垂れるっていうの、本当にその通りだなと思って、だから
僕の
ね、
大好きな俳優の、あの人もそうですね。映画俳優、亡くなったね。
高倉健さん、
高倉健さんも、強くて丁寧だったっていう、ちょっと見習わないといけないなってい う思い
やー、
ますけ
本
ど。
当そうですね。なんか先生、最後になんですけど、逆にですけど、もしあればですけど、まあ僕ら日本人なんで、もちろん今ので日本人はやっぱり頑張ろうっていう話だと思うんですけど、でも先生がやっぱりね、こう今まで海外行かれた中で、どの国とか言わなくてもいいんですけど、あ、ここは、ちょっと、こう、まあ見習うじゃないですけど、海外でもなんか素晴らしいなとか、日本にはないけど、これはいいな、みたいなところってなんかありま
あ、あ
す？
ります。タイに行ったんですよ。タイっていう国に、もう数十年前なんですけど、で、タイのリゾートランドで何やったかな、タイってプーケッ
プート ケッ
かな、
ト。
行った時、タクシーの運転手も、それからタイのその従業員の人たちも、それから道歩く人たちも、なんか、すごくみんな笑顔が、で、ニコニコニコニコして、親切だったんですよね。
微笑みの国
だ
って言い
から、
ますけど、本当だったんですか？
い
タイ
やー
は。
もう本当になんか、あれはなんか日本人は超えてる、なんか優しさと笑顔っていうか、なんか癒されましたね。あ、これはすごい、タイの人って、すごい、なんかいいものを持ってるなーって、手を合わせてね、時にすごい安らぎましたね。タイの人っていい国だなーって、とても思いましたね。
いいですね。そこは見習いたいでは
い。
すね。
あの笑顔が、作った笑顔じゃないんですよね。こうニコニコ
確
ニ
か
コ
に。
ニコ。だから、あれは日本人がない。日本人はちょっと苦悩の
真
国。
面目ですからね。
だ
確
から
か
特
にに
しが
ね。
みつらの人が多いんですけども、タイは素晴らしかったなっ
いい
て
で
思
す
いま
ね。ちょっと行きたくなりました。ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして、上級断食会、最後の第3回が11月28日から30日、小国で、北海道千歳で、10月24日から、これもう3日後ですね、26日まで断食会あります。そして11月14日から16日、長野断食会ありますので、ぜひ、皆様ですね、貴重な機会ですので。
断食会でどっか目覚めてほしい。本当に画期的に皆さん人生が変わるので、まあ、私も皆さんと付き合える残り時間っていうのが非常に少なくなってきたので、なんかそういう意味では焦りはしてないんですけども、なんかたくさんの方にこの安らぎと自己改革が自然できる断食っていうのは素晴らしい方法なので、 ぜひ参加してほしいなと思ってますね。広めていきたいなと思ってます、はい、
ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。そしてこの番組と連動した音声プログラム、瞑想の基本と実践に続いて、昨年ですね、才能がもたらす平和感ということで、ミリオネアメンタリティ、シンクロニシー、セレンディピティというですね、3つの学びを体系的に深められる音声プログラムもリリースされています。こちらもぜひぜひ概要欄の方からチェックしていただけたらと思います。ということで北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.